様の御臨在の中、天地の主なる神様、私たちのお父様を、復活し栄光をお受けになったイエス・キリスト様を礼拝するこの素晴らしい恵みと特権、感謝いたします。元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さんおはようございます。
はい、おはようございます。
まあ、洗礼バプテスマの7つの意味について10月19日の説教で お話ししました。バプテスマはもう古い自分に死んで御霊によってキリストと共に歩む、その信仰の証です。どうぞ主の身元に召されるまでイエス様の忠実なしもべとなってください。ろうそくに2本火が灯りました。今週はアドベント第2週です。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにルカの福音書13章を開いてください。今日は代表して住吉郎兄弟に読んでいただきます。では住兄弟、ルカ13章の10節と11節を読んでください。
イエスは安息日にある街道で教えておられた。するとそこに18年も病の霊に疲れ腰が曲がって全然伸ばすことのできない女がいた。
はい、ルカの福音書公開説教、今日はもう50回目です。13章10節から、このルカのですね、10節から17節までは安息日の論争が記されています。安息日ですね、まあ、サバットと言いますが、モーセの律法により、ね、神様が定められた休日で、金曜日の夕方から土曜日の夕方まで、イスラエル人はこの安息日を厳格に守り、何の仕事もせず、街道、シナゴーグと言います集まり、ね、神の言葉やラビと言われる、ね、ユダヤの教師の教えに耳を傾けます。イエス様もラビでしたから、ある街道で教えておられました。イスラエルには町々にですね、ユダヤ教の街道があり、ルカ4章の15節では、ナザレの街道でイエス様は教えられましたが、ここはどの町の街道かは記されていません。ちなみにイエス様が街道で教えられたのは、ね、この場所が最後です。するとその街道に18年もの間病の霊に疲れ腰が曲がって全然伸ばすことのできない女性がいました。この女性のことを考えてみましょう。年齢は記されていません。18年もの間病にかかっていることから、まあ、かなりの高齢だと思われます。この病はおそらく中風と思われますが、腰が曲がって伸ばすことができません。旧約聖書の時代、まあ、イエス様の時代もそうですが、病は神様からの罰と考えられてしまいました。何か悪いことをしたから罪の結果として罰を受けるんだ、病があるんだと。しかもこの女性です。この女性は 何か罪を犯した報いとして腰が曲がっている。女性であるという差別、病という偏見、にもかかわらず、この女性には街道に行き、神の教えを聞くという信仰がありました。外見からは分かりませんが、この女性の病は悪霊によるもの。もちろんイエス様はそのことをご存知でした。はい、11節、12節を読んでください。
するとそこに18年も病の霊に疲れ、
ごめんなさい、12節13節です。
イエスはその女を見て呼び寄せ、あなたの病気は癒されましたと言って手を置かれると、女は立ちどころに腰が伸びて神をあがめた。
はい、イエス様はその女を見て、イエス様はその女の何を見られたのでしょう。信仰です。兄弟姉妹、神様が兄弟姉妹の中でいつも見ておられるもの、それは信仰です。ですね。神様は外見はご覧になりません。まあ、もちろんご覧、外見もご覧になりますが、ね、神様が見ておられるのは信仰です。 ヘブル人への手紙11章の6節、有名な御言葉です。私だけお読み出します。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのですとあります。どれほど神様を求め神に頼ろうとしているか。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。なぜなら信仰というのは神様の恵みを受ける手だからです。この手がなければ祝福を受ける、恵みを受けることはできません。イエス様はこの女性を見て身元に呼び寄せ、あなたの病気は癒されたと言って、女に手を置かれるとですね、手を置くということは力を伝えるということです。女は立ちどころに腰が伸びて髪をあがめました。この当時男性が女性に声をかけたりまして触れることなどありえなかったことですが、イエス様はこの女性の信仰を見て、人からの差別と偏見に苦しむこの女性を悪霊から解放し癒してくださいました。先週の木曜日です。祈り会においていつも毎週行っています自己発見型聖書の学びは、今日朗読しましたマタイのですね、1章の18節から25節、イエス様の誕生のところをテキストとし、私はその場に集まっている人に質問しました。なぜイエス様は赤ちゃんとしてお生まれになったのでしょう。エデンの園で最初の人は大人としてですね、夫婦ともに作られたのに、なぜイエス様は赤ちゃんからスタートされたのでしょう。すると兄弟姉妹たちが、それは私たちと同じ苦しみを通るためですと、そのような模範回答をですねいたしました。確かにヘブル書6章のごめんなさい、ヘブル書2章の17節18節にはこう書いてあります。主はすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。それは民の罪のためになだめがなされるためなのです。主はご自身が試みを受けて苦しまれたので、試みられている私たちを助けることがおできになるのですと、ね、イエス様も私たちと同じになられたということ。では一箇所聖書を開きます。ルカの福音書2章を開いてください。4節から7節までです。では住兄弟読んでください。
ヨセフもガレラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系であり血筋でもあったので、身重になっているイーナ漬けの妻マリアも一緒に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子のウイゴを産んだ。それで布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。
7節私だけ読み出します。男子のウイゴを産んだ。それで布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。ここはイエス様の誕生のところですが、故郷ナザレから住民登録のためにベツレヘムに来たマリアとヨセフには泊まる宿がなく、ね、家畜小屋と思われますが、そこでイエス様はお生まれになり、しかも貝羽桶、ね、家畜の餌を入れる桶に寝かせられました。皆さんに質問です。なぜイエス様は、じゃなかった、ごめんなさい、マリアとヨセフには泊まる宿がなかったのでしょうか。どの宿も満杯だったから、満室だったから、まあ、お金がなかったから、まあ、そうかもしれません。しかしもう一つ決定的な理由があるのです。レビ記12章を開いてください。一節から五節です。では住兄弟、レビ記12章の1節から5節までを読んでください。
それから主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、女が身重になり男の子を産んだ時はその女は7日の間汚れる。 その女は月の触りの不浄の期間のように汚れる。八日目にはその子の包皮の肉に割礼をしなければならない。その女はさらに33日間地の清めのために困らなければならない。その清めの期間が満ちるまでは聖なるものに一切触れてはならない。また聖所に入ってもならない。もし女の子を産めば月の触りの時と同じく2週間汚れる。その女はさらに66日間地の清めのために困らなければならない。
はい。ここに女性が身重になって男の子を産んだ場合、その女性は7日間汚れるとあり、さらに33日間こもらなければならないとあります。こもるというのはですね、公の宗教行事に参加できないということです。これは神様のご配慮です。宿屋の主人にしてみればどうでしょうか。マリアが子供を産めばその部屋は7日間他の誰にもですね貸すことができません。また汚れた人が触れるものはすべてですね汚れるとあり、ベッドも食器も汚れますので取り替えなければなりません。女の子が生まれればその2倍14日間です。やでやで子供を産んでもらっては本当に迷惑、収入も減るし面倒なことになる。止めるわけにはいかない。イエス様は生まれる前からこのような人間社会の打算というか人間の勝手な都合に振り回され、しかも貝羽桶の中に寝かされました。皆さんの中で貝羽桶の中に寝たことのある人は誰かいるでしょうか。ですね。つまりイエス様はですね、宿屋にでね泊めてもらうわけにはいかなかったのです。それは宿屋の主人の打算によるものでした。イエス様こそがこの宇宙を作られた全能の神様の独り子であるにもかかわらず、人間としてお生まれになった時ですね、誰よりも差別され見捨てられて理解されなかった人です。ルカ13章に戻ります。家にイエス様は差別と偏見の中にあり、18年もの間病の悪霊に苦しめられているこの女性を一刻も早く治したい、安息日であってもあるにもかかわらず癒されました。ルカ13章の14節では隅兄弟読んでください。
するとそれを見た街道管理者はイエスが安息日に癒されるのを憤って群衆に言った。働いて良い日は6日です。その間に来て治してもらうが良い。安息日には行けないのです。
ここから街道管理者とイエス様の論争が起こります。街道管理者、ユダヤの街道シナゴーグの建物を管理するとともに集会のプログラムを決める立場の人です。彼はイエス様が安息日に癒されたのを憤って怒ったとあります。自分が作ったプログラムにないことをですね、イエス様がなされたことに対する憤りです。その憤りをイエス様に向けないで、この立場の弱いですね女性に向けました。働いて良い日は6日です。その間に治してもらうが良い。安息日には行けないのです。モーセの律法ではですね、病を癒すことは治療行為としてですね、労働とみなされていました。安息日は何の仕事をしてもいけない。15-16節読んでください。
しかし主は彼に答えて言われた。偽善者たち、あなた方は安息日に牛やロバを小屋からほどき、水を飲ませに連れて行くではありませんか。この女はアブラハムの娘なのです。それを18年もの間サタンが縛っていたのです。安息日だからといってこの束縛を解いてやってはいけないのですか。はい、
それに対してイエス様は街道管理者に言われました。偽善者たち、あなた方は安息日に牛やロバを小屋から ほどき、水を飲ませに、連れていくではありませんか。ですがイスラエルの規定の中には安息日に牛やロバに水を飲ませても構わないというですね、例外事項があったのです。この女はアブラハムの娘なのです。それを18年もの間サタンが縛っていたのです。安息日だからといってこの束縛を解いてやってはいけないのですか。イエス様はこの箇所の他にもルカの6章の16節から11節には、安息日に右手の萎えた人を癒され、少し後の14章の1節から6節には水腫を患っている人を癒しておられ、同じように、じゃあ住兄弟14章の6節だけ読んでください。ごめんなさい、
はい、
5節です。ごめんなさい、14章の5節だけ読んでください、はい、
それから彼らに言われた。自分の息子や牛が井戸に落ちたのに、安息日だからといってすぐに引き上げてやらない者があなた方のうちにいるでしょうか、
はい、でこのように言っておられます。イエス様はこの街道管理者に偽善者と言われましたが、そもそも安息日というのは何のために設けられたのでしょうか。イスラエルの民はかつてエジプトの地で奴隷でした。奴隷は全く主人の所有物、自由などありません。一年365日、一日24時間、昼も夜も主人の命令ならば働かなければなりません。しかしモーセに率いられてエジプトを脱出したイスラエルの民に、神様はモーセを通してですね、7日目には主の安息を休みなさい、何の仕事をしてもならないと言われました。安息日とはですね、奴隷から解放され自由人となった証なのです。虚礼姉妹、あなたが24時間ですね、毎日1年365日仕事ばっかりしているなら、あなたは仕事の奴隷ですですね、自由人ではありません。安息日はですね、奴隷から解放されましたということのですね、証なのです。虚礼姉妹が日曜日にこの礼拝に集まるのは、私はこの世から解放されましたということのですね、証明なのです。はい、ではマルコの福音書の2章を開いてください。27節28節です。では住兄弟読んでください。
また言われた。安息日は人間のために設けられたのです。人間が安息日のために作られたのではありません。人の子は安息日も主です。
安息日は人間のために設けられたのです。人間が安息日のために作られたのではありません。人が大切なのか、制度規則が大切なのか、人を愛するのか、制度を愛するのか、組織や教祖のですね、定めた規則に、規則を絶対化する、これがカルトです。この女性は病の悪霊に18年も縛られ自由を失っていました。同じようにこの街道管理者も宗教という呪縛に縛られており、イエス様は女性を悪霊から解放されるとともに、このですね、街道管理者を律法から解放しようとしておられるのです。はい、ルカの13章に戻ります。17節です。読んでください。
こう話されると反対していた者たちは皆恥じ入り、群衆は皆イエスのなさったすべての輝かしい御業を喜んだ、
はい、ですから兄弟姉妹たち、私たちは何が大切なのかを見極めなければなりません。人が大切なのか、制度が大切なのか。前にも語りましたが、モーセの律法というのは613です。603と10回を足して613の律法、 そのうち約 60% がですね、断念してはならない、盗んではならない、殺してはならない、いわゆる禁止律法です。約 40% が父と母を敬え、安息日を覚えて、これを聖とせよ、奨励律法です。しかしながら、この律法を完全に全うされたイエス様は、ね、新約のクリスチャンである私たちに、ね、2つの戒めをお与えになりました。マタイの福音書22章を開きます。36から40です。では角兄弟、読んでください。
先生、律法の中で大切な戒めはどれですか？そこでイエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ、という第二の戒めもそれと同じように大切です。律法全体と預言者とがこの二つの戒めにかかっているのです。
律法全体のと預言者と書いてあるのは聖書全部がという意味です。聖書全部の戒めはこの二つに集約できます。兄弟姉妹、神を愛し自分を愛するように隣人を愛する。これが今日私たちに与えられた神様の命令、キリストの律法です。これを守れば私たちは偶像礼拝などしません。人のものを盗み、また人を傷つけることもありません。613の律法はこの2つを守ることによって完全に全うできるとイエス様は言っておられます。新島城が同志社を起こしたとき、一つの拘束しか作りませんでした。それは Be a gentleman、 諸君紳士たれ、それだけでした。拘束がもうたくさんあってですね、あるのは愛がないことの証なのです。ですね、イエス様の対処は常にですね、イエス様が見ておられるのは常に人です。つまり兄弟姉妹、あなたです。兄弟姉妹、イエス様はですね、兄弟姉妹、あなたと関わりたいと願っておられます。なんなら愛というのは関わることだからです。ですからキリスト教は関係だと私は繰り返し繰り返し言うのです。イエス様とのあなたとの関係なのです、はい、ルカ13章の18から21読んでください。
そこでイエスはこう言われた。神の国は何に似ているでしょう。何に比べたらよいでしょう。それはからし種のようなものです。それを取って庭に撒いたところ、成長して木になり、空の鳥が枝に巣を作りました。またこう言われた。神の国を何に比べましょう。パン種のようなものです。女がパン種を取って、三砂糖の粉に混ぜたところ全体が膨れました。
それゆえイエス様はここで神の国、天国のことについて、ね、二つのことで例えておられます。一つがからし種、もう一つがパン種、まあ、初めにからし種から見ていきましょう。からし種とパン種の共通点は、ね、両方とも小さいということ、そしてもう一つは中に命があるということです。小さなからし種を取って庭にまくと成長して木になり、空の鳥が枝に、ね、巣を作りました。これは神の御国の外側の広がりを表しています。神の国は、ね、スタートは小さくても限りなく広がっていく。今から2000年前、ユダヤのベツレヘムでお生まれになった赤ん坊のイエス様、一つのからし種です。成長して30歳になり、ユダヤ全土を回って神の国を伝えられました。 その生涯の終わり、私たちの罪を一人負って十字架にかかり、ね、全ての人の贖いとなられました。ペンテコステの日、120名の弟子たちのうちに聖霊が下られ、弟子たちによって、ね、福音は広がり、21世紀の今日に至っては世界の人口の3分の1がキリスト教徒です。空の鳥というのは未信者を表します。クリスチャンでない人でも今日、ね、クリスマスをお祝いします。神の国の恩恵の中に入れられています。からし種の例えは神の国の目に見える外側の広がりを表しています。それに対してパン種、この場合のパン種は悪い意味ではありません。ここに女とありますが、聖書で女とはクリスチャンまたは教会を表します。3サトン、1サトンは13リットルですから39リットルというよりも3の方に意味があります。これは父子聖霊なる三位一体の神様を表します。その中でですね、神の国は膨れ上がりました。これは内なる命の広がりです。内側の広がりです。目に見える外の広がりも大切ですが、内なる命の広がりはもっと大切です。神の子クリスチャンは内なる命、イエス・キリストとの関係をもっともっと深めていかなければなりません。内なる命の深まりの結果が外なる、外の広がりになるからです。熊本にですねの大津に米村英二という先生が、牧師先生がおられます。急がずに休まずにという本を書かれですね、それを読んだらこの中にこういう内容の証しがありました。米村先生、最初は宣教師と一緒に働いていたのですが、宣教師の方が帰られて、私は宣教師が去った後、この大津の町に残るべきかどうかで迷いました。なぜ迷ったのか計算したからです。地方伝道の難しさを見て、果たして自分にそれができるかどうかを考えたのです。私の場合、地方伝道をやるにはビジョンの変更が必要でした。田舎には田舎にあった伝道や生き方というものがあるはずです。大津に残るというのは、それまでの自分の指導者であった宣教師たちから遠く離れ、外部の刺激からも遮断されることを意味しました。これからは狭く小さな世界に生きなければならない、その覚悟があるのかと私は自分に問うたのです。そこで私は思いました。外がダメなら自分の内側の世界を広げ深めることに努めよう。そしてもっと多くの時間を神と共に過ごそう。そこにこそ本当の広い世界があるのだから。それからは大きなことではなく、小さくても身近にある自分のできることに目を留めました。韓国やアメリカに次々と出現する大教会は魅力的ではありましたが、それらを真似ようとは思いませんでした。また羨むこともなかった。この地方にふさわしい地道な時間のかかる伝道に喜びを見出すように、私は自分の価値観を変える必要があったのです。外の広がりよりも内の広がりを求めよう。神様との関係を深めていこう。そのように、米村先生ですね、価値観を変えて今ですね、大津で牧会をしておられます。今日リバイバルが叫ばれています。もっともっと救われる人が起こされるように祈り願います。もちろん私たちは願います。しかしその前に、クリスチャン一人一人が神様の前に整えられなければなりません。神様と二人だけの時間を持つ、御言葉を読み、神様の前に時間をとって交わる。内なる命を養うことこそ第一のことです。神の命は常にですね、内側からスタートする。ここには一粒のからし種またはパン種からスタートすると書いてある通りです。なぜならそこに命があるからです。命のあるものの特徴は次に拡大する、そして新しい命を生むということです。この内なる命を養ってこそですね、イエス・キリストの二つの律法、神を愛し 自分を愛するように隣人を愛するというですね、成長を遂げることができます。まあ、最後にクリスマスにちなんでクリスマスのお話をして今日の説教を終わります。クリスマスにつきもの、それはサンタクロースです。皆さん、なぜかサンタクロースはみんなが寝静まっている夜にこっそりとやってくるのでしょうかですね。それはですね、理由があるのです。由来があるのです。サンタクロース、ギリシャ語でセイ・ニコラオス、英語でセイ・ニコラス。セイ・ニコラオスには、2人の人物がいます。該当する2人の人物がいます。1人は4世紀のトルコの町、ミュラで司教であったミュラのニコラオス。もう1人は6世紀、同じトルコのシオン修道院を建設したシオンのニコラウス。ミュラの4世紀のミュラのニコラウスの方が有名です。ミュラのニコラウスは子供の頃から熱心に教会に通い、両親から受け継いだ財産を自分のためではなく神のために使うことを考えていました。ある時、ニコラウスの隣人で没落した貴族が困窮のあまり娘たちを売ろうとしました。このことを知ったニコラウスは夜、この貧しい隣人の家に行って、窓からこっそり布にくるんだ金貨を投げ入れました。おかげで隣人は長女の結婚を無事に済ませることができましたが、その後再び夜に金貨が投げ込まれるということが起こりました。そこで貧しい隣人は、誰がこのような憐れみ深い行為をするのかを知ろうとして夜見張りをし、それがニコラウスによるものであることを知ります。彼らはニコラウスの前にひざまずいて足にキスしようとしますが、ニコラウスはそれをとどめ、自分が生きている間はこのことを誰にも言わないでほしいと、頼みました。これがサンタクロースが夜、皆が寝静まっている時、誰も知られずに来る由来になっており、サンタクロースはあなたの隣人をあなた自身のように愛し、貧しい人の憐れみの手を伸ばすこと、そしてマタイ6章の右の手のしていることを左の手に知られないようにしなさい、つまり良いことは隠れてしなさいという聖書の教えに基づいたものなのです。これがサンタクロースの由来です。今日は洗礼式ですね、一つのからし種またはパン種がですね、誕生しました。神の国はこれから、大きく拡大していきます。それは私たちがいかに内なる命、キリストとの関係を、深め広めていくかにかかっていることを覚えて、今日の御言葉説教を終わります。ではお祈りをいたしましょう。